表紙、広報葉山、平成26年、2014年、12月号、ナンバー537、12月1日発行、編集発行、企画調整課、葉山町役場、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡、葉山町堀内2135、電話046-876-1111、代表。会長時間、平日8時30分から17時。表紙、特集、思いやりの形。突然知らされた外国への引っ越し。最悪だ。テレビでは毎日のようにその国についての良くないニュースが流れていた。新しい生活が始まっても怖くて不安で外に出たくなかった。しかしある日、雨の中で困っていたら傘を差し出してくれた人がいた。知らない土地で出会った一つの思いやりの傘。その瞬間から私の見ていた景色が少しずつ変わり始めた。騒がしいと思っていた街並みは個性的で賑やかだった。自分とは違う考えの人が多いことはとても面白いことだと思った。違いを認めて共通点を探すと仲良くなれることを知った。葉山に帰ってきてこの気持ちを多くの人に伝えたいと思いました。葉山中学校3年生、平井あかりさんの言葉。詳しくは、次ページから。写真。説明。公園の滑り台の下にいる小学生らしい3人の女の子に、赤い傘を差し出している男の子がいます。よかったら、傘入る？みな、笑顔です。説明終わり。今月の目次、特集、思いやりの形、2ページ、子育て広場、10ページ、健康情報、12ページ、教育委員会だより、14ページ、ご案内拡大版、16ページ、介護保険に関する講演会、国税に関する相談、容器包装プラスチック、木造住宅無料耐震相談会、ご案内いろいろ、18ページ、伝言版、20ページ、世帯と人口相談など、21ページ、葉山いろいろ写真館、22ページ、町長コラム、23ページ。二つの給付金、24ページ。
特集、思いやりの形。思いやりを持ってみんな仲良くしましょう。子供の頃から教えられてきたことです。では、思いやりとは何でしょうか。お年寄りに優しくすること。体の不自由な人をいたわること。本当にそれだけでしょうか。今月の特集では、葉山に住む人それぞれの思いやりの形を紹介します。頭で考えても難しいこの思いやり。皆さんの言葉から一度自分を振り返るヒントを見つけてみませんか。インタビュー1、平井あかりさん。葉山中学校3年生。中学2年生の1年間を香港で過ごし、その体験を書いた作文、思いやりの傘が、全国中学生人権作文コンテスト神奈川県大会で金賞を受賞。趣味は読書、白熊が好き。想像と現実のギャップ。約2年前に香港へ引っ越すと聞いたとき、 いい印象を持てませんでした。日本では中国食品の問題などが報道されていた頃です。でも実際はニュースのように悪いことばかりではなかった。そこでみんなに中国や香港を嫌いになってほしくないと思い、作文を書くことにしたんです。きっかけは小さな出来事。ある雨の日、傘を忘れた私に、そっと傘を差し出してくれた女性がいました。他にも、明るく挨拶してくれたり、日本語で話しかけてくれたりする人もいました。日本人は嫌われていると思っていたので、驚いたし、同時に嬉しくなりました。私の中にも偏見が、差別する意識や偏見を持っているつもりはありません。しかし、振り返ってみると、気づかないうちに断片的な情報を信じて勝手なイメージを作り上げていたのだと思います。思いやりは自然に。思いやりは意識して行動するものではないですよね。気づいたときに、相手が何をしてほしいのかなと考え、それが習慣になり、自然と行動ができるのだと思います。人と違うことは良いこと。色だってたくさんあった方が楽しい。自分と違う考えの人に出会えたことに感謝して、お互いの違うところを認め合える大人になりたいです。第34回全国中学生人権作文コンテスト。神奈川県大会入賞作品。金賞。思いやりの傘。葉山中学校3年、平井あかりさん。銀賞。いじめを超えて。葉山中学校3年、早川志乃さん。横須賀人権擁護委員協議会入賞作品。同賞。私たちが持つ言葉の重み。葉山中学校3年、岩沢由紀穂さん。作品は図書館展示、また12月8日に湘南ビーチ FM 番組内で朗読される予定です。ボランティア演奏を始めて2年、コミュニケーションを大切に皆さんと楽しんでやっています。インタビュー2、ベイツ・ソキコさん。葉山聖樹園のデイサービスなどでボランティア演奏をしている。時には息子さんがピアノ演奏として参加することも。写真、老人ホームでフルートを演奏するベイツさん。写真終わり。東日本大震災がきっかけ。東日本大震災後、被災地でボランティア活動をしたいと考えたのですが、当時は子供が幼く、家を留守にすることができませんでした。しかし、社会貢献を考えるきっかけになり、趣味のフルートで何かできないかと思いました。そして、音楽療法をされている先生のお手伝いをしながら、老人ホームでのボランティア演奏について学び、2年ほど前から葉山聖樹園や葉山グリーンヒルで月に一度のボランティアが始まりました。心に寄り添うような演奏を。演奏する曲は、季節を感じてもらうもの、昔を思い出してもらえるようなもの、つまり自分が吹きたい曲ではなく、皆さんが聴きたい曲を考えています。実際に曲に合わせて歌ってくれたり、その曲にまつわる思い出を話してくれたりする方も多いんですよ。ボランティアで演奏している立場ですが、そんな楽しみにしてくださる方たちに、私自身が励まされているように感じます。また、一方的に演奏を聴いてもらうというよりも、一緒に楽しむという姿勢を大切にしていきたいので、大きな字で印刷した歌詞を配ったり、簡単な手作り楽器でリズムを取ってもらったりと、コミュニケーションできる工夫もしています。皆さんと一緒に年を重ねる。今後もボランティアを続け、皆さんと一緒に年を重ねていきたいです。町には音楽が趣味の方も多くいると思うので、人前での演奏に踏み出してみたら 何か発見があるかも。ボランティアを通じて、葉山に思いやりの輪が広がればと願います。私たちが心がける思いやりのコミュニケーション。南郷上野山公園でテニスを楽しむ皆さん。助け合い、譲り合う。スポーツは、ドンマイの掛け声やハイタッチなど、声や表情、行動でのコミュニケーションで、思いやりを表現しやすいものだと思います。連校十八方健康体操、上山口すみれ会の皆さん。約20年の絆。集まった時は体操をするだけではなく、お料理のコツなどお互い情報交換して会話することで、みんなで楽しく過ごすことを心がけています。頭文字から考える、思いやりのお。行き過ぎると、おせっかいかな。どこまでが思いやりで、どこからがおせっかい？思いやりをもって接しているつもりでも、受け手の考え方によっておせっかいだと思われてしまったことはありませんか？例、足の不自由な人が車椅子を一生懸命漕いでいます。大変そうだと思ったので、そっと後ろから押して手伝ってあげました。1、もし車椅子を漕いでいる人が、誰かの助けを借りたい、そう思っていたら、思いやりだと受け取られるでしょう。2、しかしそれが、車椅子の練習中だったらどうでしょうか。余計なことをされた、おせっかいだ、と感じてしまうかもしれません。このように、同じ行動をとっても、受け手の考えや気持ちによって、思いやりがおせっかいに変わってしまうこともあるのです。声をかけて確認を。では、おせっかいにならないようにするためには、何を心がけることが必要でしょうか。それは、相手の気持ちを考える、そして知ろうとすることです。先ほどの例の場合、お手伝いしましょうか、と一言声をかけることで、相手の気持ちがわかったかもしれません。練習中なので大丈夫です。と断られたとしても、気をつけて頑張ってくださいね、などと会話につながるでしょう。自分の意思より相手の意思。手助けが必要な人は、自分より劣っているわけではありません。誰しもが得意なこと、苦手なことがあります。だからこそ、一方的にやってあげるのではなく、対等な関係で、協力しましょうかと尋ねる。そんな心がけから相手の意思を尊重した思いやりの行動が生まれます。あなたの意思が大切なのと同じように、相手の意思を尊重することの大切さも考えてみましょう。障害があっても特別扱いしないで対等に接します。障害福祉サービス事業所トントン工房の施設長、雨宮由美さん。障害の有無にかかわらず、思いやりには相手の意思を尊重するのが一番ですよね。そのためには、どうぞではなく、よかったら手伝いましょうかと尋ねる。障害があるからといって何もかもができないわけではないし、すべてを頼り切るわけではない。尋ねられた方もきちんと自分の意思を伝えることが大切です。伝えたいことを遠慮する必要もありません。葉山は顔の見える町なので、お互いが寄り添って尊重し合える社会を作れると思っています。